アネルズあずさの心に触れる香り Deep Mind Touch。 皆さんこんにちは、アネルズあずさです。皆さんお変わりありませんか？今日も、皆さんと少しの時間一緒にお話をしていければなと思っています。皆さんは緊急事態宣言解除後に普通にお仕事ですとか、例えば何か活動に戻られているかなっていうふうに思うんですけど、いかがでしょうかね。実際には私の周りの方たちとかお仕事関係の方たちも完全に緊急事態宣言前に戻っているっていう方はほとんど実はいない状態になっていて、そのままご自宅でのお仕事をリモートとして継続されていたりとか、例えばもう会社に出社するっていうことは基本的に、ない状態で、違った形態でお仕事をしていたりとか、あとはそうですね、少し半分は、元に戻るような形で半分は違うとか、様々な状態で皆さんそれぞれの時間を過ごしているんではないかなというふうに思います。でもちろん自分の時間の使い方が変わった方もたくさんいらっしゃるんではないかなというふうに思うんですけれども、私もお店ですとか、オフィスとか様々なこの歩きながらいろいろな建物を見るんですけれども、だいぶ様相が変わってきてるというか、いろいろねニュースとかでも見るので、あ、そうなのかなって思うこともありつつも、でもやはり自分の足で歩いて普段歩いてた場所の中でこう感じることっていうのがまた別にあって、こう閉めていたりとか、開いていますよっていうようなサインを見たりですとか、そこの前に立って何かを読んでいる方とか、いろんな方を目にして、一言ではなかなか言えませんけれども、そうかっていうような何かこう自分の心の中にいろいろ感じるものがあるというか、何とも本当に言い表せない感じなんですよね。で、私もその一人だとは思うんですけれども、こう時間としてスマートフォンとかパソコンを見る時間が逆に増えているというか、手を動かしたり指を動かしてスマートフォンを操作する時間も何気に実はすごく多くなっているような気がしていて、もしかすると気がつかないうちにその指が痛くなっている方とか、例えばスマートフォンでいろいろ操作しているとこう指の付け根 がものすごくこう早く動いている時間が長いっていうことに痛くなってから気づいている方もいるんではないかなというふうに思うので、皆さん自身もそうなんですけれども、あの周りの方とかにも、あの指の関節というか、まあ、付け根とあと関節ですよね、それぞれの指をこう少し伸ばしてあげたりですとか、あの触れてあげるっていうことをしていただいたりとか、まあ、あのちょっと手のストレッチですね、まあ、体全体とか運動っていうことには、まあ、意識がいっているかもしれないんですけども、意外とこの目の疲れとかあと手の指の疲れっていうのがなかなかこうケアできていないんではないかなっていうふうに思うので、実はその痛みがあの指だけではなくて手の、まあ、他の肘ですとか肩ですね、首まであのもちろん影響してくる可能性が高いので、その点はあのぜひ皆さん入浴時ですとか寝る時とかちょっと気にして触ってあげてみていただけるといいのかなっていうふうに、思います。あとあの皆さんのさまざまなあの Facebook ですとか Instagram ですとか、まあ、YouTube もそうなんですけども、配信されている動画とかライブがとても多くなりましたよね。まあ早朝から夜までということで、さまざまな時間帯にあの本当にあのいろいろなライブがもしくはお話が録画が発信されていて、私もあのいろいろな方たちが発信しているのをあの拝見したりしています。あの朝はすごい朝からすごくあの元気にお話しされているなとか、夜は夜ですごくしっとりゆっくりあのお休み前にお話しされているなとか、あのあ楽しそうだなってお話しされててすごい楽しそうだなとか、あのまあ動画に関してはお顔も見えますのですごいいいなと思って、あの本当に楽しんで拝見しています。私自身はあの皆さんの動画を見ていてやはり思うんですけども、私自身はあの実際にお顔を出してあのああいうふうにすごく楽しそうになんかこうお話できるかなっていうと、実はとてもあの自信がないので、あのお顔を出さない形でこういったあのお話というか声だけでちょっと当分はあの皆さんと一緒にいろいろとあの時間を過ごせるといいなというふうに、改めて、思っている次第なんです。で、今スマートフォンを見るとかパソコンを見るとか、まあ、タブレットを見るっていうようなこういった時間が多いっていうお話を少ししましたけど、本来であれば少しそのいろいろな機器から離れてみるっていう時間ももちろん大事な時間で、なんか少し見るのをやめようかなって思うようなそんな感覚にとらわれることが、私ももちろん最近特に見てる時間が長いせいかあったりして、でこのいろいろな機械に関して、まあこの便利な、スマホとか、まあ、PC こういったものの話っていうのは私たちにどういった、まあ、心もそうなんですけれども影響があるかっていうこととか、こういったこといかがですかっていうことは次の、ラジオの時に皆さんに少しゆっくりお話ししたいと思うんですね。で昨日おとといと、まあ、週末実はオーストラリアの国家資格の、プロフェッショナルクリニカルアロマセラピーというコースの第3期生の皆さんの授業で骨と筋肉の授業があったんですね。骨筋の、授業があって、私も担当してくださってる、先生の授業を一緒に、拝見していたんですけれども、まあ、体の勉強っていうのは実際に、アロマセラピーを勉強する中ではとても大事な要素の一つで、体の仕組みが分かるっていうことは実際にはさまざまな心の、流れも分かっていくことの、ヒントになりますので、アロマセラピストっていうのは決して香りだけを勉強する専門家ではなくて、まあ、心と体を包括的に見ていくっていうことになるんですよね。 なので、昨日おとといの授業は初めての体の、勉強として、生徒の皆さんもすごく大変だったとは思うんですけれども、皆さんタフな授業一生懸命頑張られて、で、すごく難しいです、大変ですって、おっしゃってはいましたけれども、その姿とか、お言葉とかを聞いて、私自身は、これが皆さんにとって一つの、今ハードルというか、やってきている困難ではあるけれども、でもそれを感じることができるっていうのは、実は実際に自分が少しでも前に進んでいるということだよ、というメッセージを皆さんにお送りしました。私たちは何か学んだりとか、何かを得たりとか、何か気づくことで不安になったり、もしくは自分にはできるのかなって思ったりしますけれども、実はこれはすごく大事な一つの、自分への、課題なわけで、で、私自身はこういった課題がやってくる時っていうのは、超えられる時にやってくるっていうふうに信じています。要は自分が全くそれに向かうことができない、もしくは向かう準備が全くできていないんだっていう時っていうのは、そういった課題っていうのは、簡単にはやってこないというか、現状維持というか、その場にいることが多いと思うんですけど、何かこうアクションをしたりとか、挑戦してみようかなって思って何かやってくる、そのタイミングっていうのは、これはもちろん辛さとか困難っていうのはさまざまな種類があるとは思うんですけれども、一つ自分に向けられた、超えられるハードルというか、超えられる壁として、そこにあとは私たちがどう向き合うのかなっていうことなのかなっていうふうにずっと思い続けて、自分もそういうふうに生活してきています。ですから、今勉強の一つとして、課題とハードルがやってきている皆さんにとっては、それは今自分がその進んでいるっていう証、証拠として目の前にある、だからこそ、やってみようっていう力に変えるっていうことがすごく必要なエネルギーというか、自分の心が向かうところなのかなっていうふうに思って、私自身もサポートをさせていただきたいなというふうに考えています。最近ブログにも書かせていただいたんですけども、オーガニックの、もう本当に話がちょっと変わってしまいますけど、オーガニックなアップルシロップを買って、で、実はいろいろ考えている中で、自分でもこうリフレッシュしたい時間があるので、そのために実はやってみようと思ったことなんですけど、オーガニックのアップルシロップを買ってきて、で、そこにノーワックスのレモンを八百屋さんで買ってきて、で、それを漬け込んで、で、ソーダ、炭酸ですね、炭酸で割ったりお水で割ったりしてちょっと飲んでいるんですけど、すごく美味しくてびっくりしました。ちょっとこうアップルシロップに漬け込んだのが初めてだったんですけど、わあこれは美味しいなと思って、当分ちょっと続けてみたいなっていうふうに考えています。はい、実はもうすでにブログの方で2つ目のコラムとしてアップさせていただいている、疲れから自分を守ることという、文章があるんですけれども、ぜひお時間があったら皆さんにも、アネルズアズサ .com に来ていただいて、このコラムはブログでしか書いていないので、ぜひ時間があるときに読んでいただければなと思うんですけれども、疲れから、自分を守っていくことっていうのは、なんかこう私にとってもすごく難しいなと思っている課題で、ついついこう時間を使いすぎたり、寝る時間が遅くなってしまったり、何かに集中して逆に眠れなくなってしまったりっていうことで、これが毎日疲れとして、少しずつ蓄積されていくわけなんですけど、実際にこう今もし皆さんが疲れているとしたら、何に疲れているかなって、 考えたりとか、例えば疲れてる時って目が痛くなったりとか頭が痛くなったり、急にうまく呼吸ができなくなったり、例えばこうなんか今日呼吸がすごく浅いなって思ったり、あとはこの胸のちょうど皆さんの胸の真ん中のところですね、キューッと苦しくなる感じを感じる方もいれば、トクトクトクトクってすごくこう早い鼓動が、寝ているのに自分で何かこう忙しいような焦るようなトクトクっていう鼓動が止まなかったりとか、まあそういうものを感じたりする方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まあこの疲れっていうことの、まあ、原因というよりも、私今何に疲れてるのかなって、まあ、考えてみると、これもまたあれ何に疲れてるのかっていうのをすぐ、言葉でじゃあ明確に言えるかっていうと、結構ぼわーっといろんなことに疲れてるなっていうことで日々過ごしていることも、まあ、少なくないというか、なので疲れていることっていうことに対して、まあ、改善したり予防したりっていうことはいろいろあると思うんですけれども、この意外に言葉にするのが難しい何に疲れているのかっていうところを改めてこう自分もそうですし、まあ、周りの方、家族、まあ、ご友人とかいろいろと、まあ、この心と体のバランスの中でどっちの方にその疲れが傾いているのか、心に関係する、要は目に見えないけれどもそちらの方に、まあ、疲れを感じていることが多いのか、それとも身体的な疲れ、こりですとか痛みとかそういったものに疲れを感じていることが多いのかということを一つ感じてみたり、こう整理してみるだけでも自分の疲れって一体何なのかなっていうのが少し糸口として見えてくるかもしれませんよね。で、その中で皆さんが心と体のオンとオフで、これもですね、自分にとって心のためにするオンとオフと、例えば体のために行うオンとオフって、まあ似て非なるものというか、すごくもちろん心と体が一緒であることがバランスとしてベストなんですけれども、時にはおそらく心のためのオンとオフ、体のためのオンとオフっていうのが、まあ、違う時もありますよね。で、実際にオンとオフというふうなことを考えた時に、皆さんはどっちの方を優先して、まあ、何かすることを選んでいるのかなっていうのもとても興味深い点なんですね。で、例えばなんですけど、運動したり、まあ、エクササイズを何かしたり、例えばトレーニングをしたりっていうことでオンとオフの切り替えをしている方もいると思うんですけれども、おそらくこのトレーニングをしたりエクササイズをしたりっていうことで、こう気分転換とか切り替えをするっていうことがすごくこう、まあ、自分に合っている方と、そうではない方、やんなきゃいけないと思って、まあ、反強制的にやっている方、要は義務感のようにこれをやっていればきっとオンとオフというように切り替えられるんじゃないかって思って、まあ、そういうことをチャレンジしている方もいなくはないというか、そういう方もいるんではないかなっていうふうに思うんですね。これはもちろん運動に限らず、何かするときにあ、これをしていればきっとそうなっているはずとこう思うというよりも願うという形ですかね。そういうことで何かを続けている場合もあるんではないかなと思うんですけれども、その時にちょっと、少し一瞬でいいので自分で頭を整理するのに立ち止まってほしいのが、それで変化が起きているのかということなんです。で、なんか変化が起きているとは感じてはいないんだけれども、何かその行為をすることによって 何か納得しているというような、まあ、事実のためにしている場合には、まあ、期待通りの結果が、まあ、出ないというか、まあ、その事実だけになってしまっていることがあるわけなんですね。なので、まあ、その自分の本当に気持ちとかモチベーションが そちらに向いているかっていうところなんですけど、例えばどこかに入会したりとかしても何かの理由で行かないとか、なかなかこう続いていかないっていうことも、まあ、そういったことがまあ、原因となっている可能性が高くて、で理由としてこうね、もう時間がないから、なくなってしまったから、なかなかこうだから、忙しいからというふうに自分では言い訳として捉えがちなんですけど、実際にはその既成事実のためにやっているがゆえ、自分が本当にそれがやりたいことではなくて、心と体がちょっとバラバラになってしまっているかもしれないんですよね。で、こうなるとですね、行かなきゃいけないみたいな、こういったネガティブなストレスが生じてきて、逆効果としてさらに負担が増えたりとか、疲れを感じている可能性もあるんですよね。なので難しいですよね。私たちはこれをすればいいんじゃないかと思って、そこに何か事実を作りたいけれども、でももしかすると自分にはそれが逆にネガティブなストレスになっているかもしれないって思うところまでには結構時間がかかって、最後あ、やめちゃおうっていうふうに、まあ、なってしまうわけなんです。これいろいろな、まあ、試していることに共通して言えるのかもしれませんけれども、今この時期にいろいろこう体を動かしたりですとか、あ、こういうことにチャレンジしてみようって思う私たちなんですけども、例えば自分が無理なくできる簡単な方法とか、興味を持つことができるこうチャレンジとか動き方とか、まあ、運動もそうなんですけども、そういったものがやはり今価値として問い直されているというか、いいんじゃないですかそれでっていうふうにやっぱり考えられる時期に来てると思うんです。私はそれがこのコロナの影響があった時に、それぞれが感じることができる、考えることができた、その価値の一つに入っているんではないかなっていうふうに思っているんですけど、例えば恥ずかしいと思ってたけど、もしかすると本当は私はダンスをしてみたいって思ってたのかもしれないとかね、そういうのってなんかこう今までは恥ずかしさで蓋をしてきたけども、でもいや本当はやっぱりそこやってみたいんだよなとか、そういったことを自分に合うかどうかっていうことの感覚に最初から蓋をしないで、でまあ、やってみようかなって思えるその切り替えのチャンスというか、本当にどんな小さなことでも蓋をしなくていいんだよっていう時期に今来てるんではないかなって思うので、ぜひ皆さん、なんか自分に強制していることとか、これをすべきなんじゃないかと思って続けてるようなことがもしあれば、これはちょっともちろんそれを継続することがダメなわけではなくて、一つ自分に問い直してみるというか、そして周りの方にも聞いてみるみたいな、周りの方でもそういう方いらっしゃるかもしれませんから、それも一つの、まあ、いい機会になるんではないかなっていうふうに思っています。で、私たちは、まあ、疲れから自分を守る方法として、よく、まあ、気分転換をしましょうとか、一つ簡単な言葉でストレス解消しましょうっていうふうに言いますが、実はその解消法っていうのは自分だけが知っている答えがとても多かったりもするので、まあ、本当に、簡単にできる方法っていうことを考えると、私自身がさまざまなクライアントさんとかご相談に乗るときに、お話ししてみるのが、切り替えっていうことを考えたときに、まず何気なく、外を歩いてみたり散歩をしたり、まあ、映画を見たり絵を見たり、美術館ですとか、あとは 何か風景に触れたりとか、美味しいものを食べに行ったりっていういろんなことがあって、そこにさまざまなものが見えてくるわけなんですけれども、場所を変える、いつもいた場所から少し自分がいる場所を変える、これだけでも実は私たちにとっては気分転換ということが行われているというか、感覚的な気分転換とオンとオフっていうのは、実は場所を変える、自分がそのいるところを環境的に少し変えてみるっていうのは大きな実は変化なんですね。なのでそういったことを考えながら、意味深くそれを理由としてばかり外に出るっていうことではないんですけれども、本当に少しでいいので環境場所を変える、いる人がいる場所を変えるっていうところが大切で、そこでゆっくり自分が鼻から吸って、口からゆっくりと息を出せるような深呼吸を何度かできるかどうかっていうところで、日々本当ちょっとしたことなんですけれども、その積み重ねで疲れも起きますし、解消も行うことができるので、ぜひ皆さんそういった意味で街を歩いたり、行ったことがないところに少し自分の興味を傾けてみてということで、何もなくていいんですよ。何か発見がなきゃいけないとか、何か買いに行かなきゃいけないとか、決してそういうことではなくて、自分の心のオンとオフと、あと体を動かしてその場所に行くということになりますから、体にとってのオンとオフ、この両方を本当にできるところからやってみていただけると嬉しいなというふうに思います。